アンニョンカズハセヨ、私はラジオ、こんばんは、カズハセです。
加藤です。
今日は、新しいゲスト、どんよりまなこちゃん、略してどんちゃん
に、どんちゃん、
参加いただきました。
本人が言うにはリスナー代表、
リスナー代表、この前お手紙いただいた。
そうですね。
じゃあ、はい、どんよりまなこさん、
はい、こんばんは。
いや、なんかね、今日はね、
さっきマシンガンのように喋りまくってましたけど、
みんなね、最初ね、なぜかね、緊張するんで、
ね、いや、何喋っていいのかなって、今さ、スイッチ振られたじゃん、その後何喋るのかなって。
フィンランド映画、フィンランド映画。
え、それさっきの話が関係なくなっちゃうね。
今回は、どんよりまなこさんの、リクエスト、リクエストというか、提案をいただきまして、進撃の巨人について、話そうかなと。
今回重点としては漫画ですかね。
今回は自分は実写映画がどうなるかっていう話をしようかなと、
期待を込めて、
まあ、じゃあ序盤は、まあ、漫画の話をして、どういう風な感想をみんなが持ってるかで、後半は、今年の夏に公開される映画、
ね、じゃあもう撮り終わるかどうか
も、撮り終わってるでしょうね、
編集段階やってますね。CG 舞台が徹夜で
やってんじゃねえの。
やってますかね。
あとアフレコしたり、
アフレコしたり、
なんだ、
巨人のアフレコしたり、
巨人のアフレコ。
巨人声優、
巨人ってどういう声出すのかね。
でも巨人といえばさ、あ、そっか、彼はアニメ見てないから、
アニメだとどういう声出す
の。アニメなんかそんな感じ、あうあう、あいい感じ。もうまあでもまあ
じゃあ、じゃあまずね、進撃の巨人も説明する必要ないぐらい、もう今多分わたらじで扱った作品の中で一番ビッグネームなんじゃねえかっていう。
メジャーですよね、
アナが一番メジャー。
知ってますか。
そっか、アナ
という
アナが一番メジャー。
みんな知ってんですか、進撃の巨人のことを。
だから、あらすじとか言う必要ないかなと思ったら、
でも、
思うに
こういうの
を聞く人をさ、誰かさ、後の宇宙人だとさ見つけてさ、ね、
まあそれは宇宙人はいいとして、
まあでも初めて聞いてくれる人がいるかもしれない。
人ってちょっとひねくれ者だと思うんですよ。で、僕なんかもそうでしたけど、こんなに売れてるクソ漫画を読んでたまるかと思ってた時期もありますから、そういう人にとっては新鮮かもしれない。
あ、そっか、
そういう話です。
そうだね。じゃあすっごい基本的な情報をじゃあサクッと喋りますか。
売れてる漫画嫌いっていうのありますからね、
は
い、
まあそれはね、すごい、それこそわたらじ。
ちなみに僕なんてワンピース読んだことないです。
あ、俺もない。
8巻だけ。
あ、俺もね、途中で止まった。
あ、本当。
ナルトとか、
ナルトに至ったら1巻も読んだことない。
私もナルトは読んだことないんだよ。
終わっちゃったよ。全然感慨深くないね。
でも私ある日蕎麦屋に行って蕎麦食べてたら、そのナルトの最終回の部分、最終回の部分なんか映画がやってたでしょ、この間まで。その映画でのエンディングの話をしてすごく怒ってた。そのナルトが、くっつく相手が、サクラじゃないん
です。映画のやつでしょ。
そうそうそう。
俺の知り合いも映画見に行って、
怒ってた。
いきなり恋愛映画になっちゃって戸惑って。
そうそうそう、もう気持ち悪くて見れないみたいな。
そうそうそう、そういうことでした。だから、しょうがないからもう一回見に行ったって。
あ、ほんと。そうなんだ。私あれとくっつくのかなって勝手に知らないけどさ、そうテレビとかで映るしさ、あ、この子がヒロイン的な感じなんだな、この子とくっつくんだなって勝手に思ってるじゃん、でも違うんだよね、やっぱあの子は、
みんな見てないからね。
見てないけど、
ふわふわした
実写映画。
いや違う違う、アニメ映画。
そう、なんかでもあれだよね、ナルトと敵対してるのがサスケっていうライバルがいるよね。
受け人でしょ。
僕はあんまりアニメ、もうあんまり分かんないですけど、アニメを映画にする必要ってあるんですか。
あるある、
でもさ、ドラゴンボールの映画とか昔見に行って面白かったでしょ。
はいはい、
それ
ブロリーブロリ
ードラえもんとかね。
ドラえもん大長編、
ドラえもんとか。本当だね。失礼いたしました。
じゃあ
そういう感じなんですね。そういう感じなんですね。あの窓マギの映画。
あ、そうそうそう。
じゃあもう結構盛り上がってるわけですね。映画になるとなる。
自分はドラマが映画になるっていうのはなんでだろうって思って、あんまドラマ見ないし。
踊る大捜査官。
ザムービーにする意味あんのかな。
相棒ザムービー。
そうそう。思ってたけど、アニメはさ、絵が細かくなったりさ、ちゃんと劇場用にの絵なの。テレビシリーズの絵と劇場用の絵って全然違くて、そういうの意味あると思うんだけど、ドラマはどうなんだろうね。
でもさ、ドラマもさ、普段ドラマは見ないけど、映画だったらちょっと見てみようかなっていう人がもしかしたらいるのかもね。私もそう思っちゃうけど、なんでって思っちゃうけど、そのさ、鳥川さんが言って細かいっていうところもさ、細かくやってくれてるのかもしれないよね。
画面の絵作りを細かくする
とかしてるかもわかんないですけど。
じゃあ、巨人の話に戻ります。
巨人の話をしましょう。
原作者は諫山はじめさん。2009年から別冊少年マガジンで連載されている漫画作品で、すでにアニメ化されて、その総集編の劇場版2部作のうち、1作はすでに、劇場公開されてます、
ね。そうなの？
うん、そうです。去年、
アニメ。
うん、そうそうそう。で、ストーリーを簡単に言うと、ウィキペディアから引用しますと、繁栄を築き上げた人類は突如出現した天敵巨人により滅亡の淵に立たされた。生き残った人類はウォールマリア、ウォールローゼ、動かさないでいいよ。ウォールマリア、ウォールローゼ、ウォールシーナという巨大な、三重の城壁の内側に生活圏を確保することでかろうじてその命脈を保ってきた。城壁による平和を得てから 100年後、いつしか人類は巨人の脅威を忘れ平和な日々の生活に埋没していた。でここに、巨人が来て、主人公の、エレンとか、が、巨人と戦っていくっていう話で、謎が謎を呼ぶような。
ベルトルトとかですか？
謎が謎を呼ぶ
ライナーとかですか？
そうそうそう。どうしようか。
今ので分かったかなと思うよね。だからとりあえずある日平和に暮らしてた町に急に巨人がやってきて、いっぱいの人たちが死んじゃって、その巨人から身を守るために壁を作ったんだよね。でその壁を一重二重三重ってして、一番守られてる三重目の輪の中には王様とかが住んでいてっていう話なの。そんでその中の平和を保つために三つの兵があるんですね。
兵団
が3つあって、
陸海空軍みたいな感じで、
それが3つで、1つが憲兵団で、王様とかを守る、ちょっと位の高い 兵団だよね、で中屯兵団っていうのは本当に警察みたいに町の平和を守る人たちで、調査兵団っていうのが唯一兵の外の世界だから、巨人とかがいるところを調査して、この先そのまた兵の外に出れるようにとか、人類を守るためにこう戦いに行く人たちが調査兵団っていうんだよね。
で主人公のエレン、メイン主人公はこの3人だよね。エレン・イエーガーとミカサ・アッカーマンとアルレルト、この3人は幼馴染で、
アルミンはちょっと下がりますね。
いやでもアルミンかなり
人口としては、
でもこの3人じゃない、
この3人だよやっぱ、すごい上位にいると思うよ。
リバイじゃない、
そっか、
エレンとミカサとリバイじゃない。
いやいや結構アルミンですよね。
アルミンでしょ、
でもやっぱ漫画だけだとさ、リヴァイかなりでかいよね、で私も思うんだけど、アニメだとリヴァイは、そんなことないよ、で全然出てくるし重要人物があるんだけど、
トニーの母ちゃんじゃないの？
もう話飛びすぎだもん、じゃあまずどのキャラが好きか。
やっぱ兵長だよ。
リヴァイ兵長。リヴァイ兵長はこれもう喋り方がぶっきらぼうで、この調査兵団の、団長ではないんだよね。団長は
兵士長。
兵士長だ、
団長エルヴィン。
人類最強の男っていう。
そう。リヴァイだから悠々白書で言うとヒエだよね。
バキで言うとオーガ。
オーガは敵だけどね。
バキ読んでる人は、オーガをイメージしていただく。
そうだね。
リヴァイ兵長。
そうだね。
全然違う。
そういうとこだね。
みんなは後藤は誰が好き？
そうですね。 やっぱりまあリヴァイ兵長が出てくるとちょっと面白いな。
うん、
やっぱ兵長超上がるよね。
まあ俺もリヴァイ
じゃあさ、リヴァイはさ、おでんおでんで言うと卵的なものじゃん。じゃあリヴァイは
置いとこ
置いといて、も
うドラゴンボールでいうベジータだったり、あのインデックスでいうあの交通工ってキャラなんつったっけ、忘れちゃった。まあいいや。まあリヴァイ置いといて、じゃあ次は、
うん、私はね、だからじゃあみんなが選ばなそうなところで言うって言って選ぼっかじゃん、
うん、
みんながそんな選ばなそうなところでだと私は兄が結構好きなんです。兄すごい好き。だから
裏切り者じゃん。
いやでもだからそこにも絶対そんなこと言ったらさ、そうだよ。でも
兄のどこがいい？
なんかこの
これ兄っていうのは、実は調査編団で主人公たちと同期入団なんだけど、
違うんです。
調査編団じゃなくて、
あ、違う違う、あれだ、訓練兵としては同期だけど、
そう、みんなね、兵隊になるに、兵隊とか兵士になるには、
う
ん、まず試験受けんだよね。
そう
で、その中で試験受けて、でみんな それぞれ自分に行きたいところに配属されるんだけれども、うん、ただその配属部隊の中でも一番位が高いとか人気なのが憲兵だね。で上位10人そのクラスの中、クラスっていうか、まあ、チームの中で上位10人に入ると自分で行きたいところに選べるっていう感じなんだよね。
で兄は憲兵団を選んだ。
そうで兄上位だよ、確か4位だった
の。
そう、
この年の1位はミカサで、
そう、
2位がライナー、ライナーで3位はベルトルトで4位が兄か。
そうで5位がエレン、
5位がエレンか。
で6位がジャンで、うん、7位がコニーで、
うん、なんでそんなの覚えてんの。
あ、違う、
いや書いてある、
サルミ入ってたっけ、
うん、あ違う、ここ7位はマルコだ。
マルコね、はいはい、
マルコボットが7位で、うん、8位がコニー・スプリンガーで、うん、9位がサシャ・ブラウン、
うん、サルミ入ってねえんだ。
そう、10位がクリスタ・レンジ
で、うん、兄の何がいいの。
兄は、うん、やっぱりこうなんだろう、
なんか、ね、武術が強いんだよね。
そうそう、
格闘術
に秀でてるし、うん、なんかこう冷めてるっていうか、
うん、
なんか、うん、まあ、見方によってはひねくれてるのかもしれないけど本当のことしか言わない感じするし、うん、なんか、うん、そうだね、どこがって言われるとちょっと、
まあ、この雰囲気ってこと、
雰囲気っていうか、こういう人が
好き、このエピソードが好きとか、
このエピソードっていうより
こ
こういう人が私は好き、
こういうタイプの人が、
うん、ちょっと冷めてる、
うん、
冷めてる女の子だよね。その人が好きかも、
うん、後藤はどれだ。
まあ、人間で言うと
人間
巨人ではいろいろいますけど、うん、人間で言うと
コニーの母ちゃんとか、
コニーの母ちゃんとか、うん、ユミルの、うん、ユミルのね、巨人、
うん、ユミルが巨人になったやつとか、
コニーに普通にブスって言われてそれがちょっとウケる。あと
思いっきり頭蹴られてたからね、なんか働けこのブスとか言ってコニーなんか結構えげつない。
じゃあまああれ、じゃあまあエレンはいいかなと思いますね。
エレンは好き、
はい、結構エレン好きです。
あ、まあ俺は、あ、そうそうそう、エレン、
まあ、結構難しいと思うんですよ、主人公を作るのって、
うん、
でなんかこういういろいろキャラが出てくる中で主人公を作ろうとすると、うん、主人公、本当の主人公はなんかキャラないみたいになっちゃうんですよ、
うん、
あの、ね、その中で結構エレンはやっぱり、まあ、バックボーンもあるし、
ひたすら捕まるよ、ね、どう何回捕まってんの
どういうキャラかっていうのも、だから非常にちゃんとキャラ立って
る。珍しいよね、あのだいたいさ、主人公は主人公でいて、うん、で例えばあのヒロインがあのこの物語世界で価値があって、あ、ヒロインを奪い合う話になるっていうのはよくあるじゃん、はいはい、じゃなくてヒーローが奪い合われる、何、当事者になるっていう、で仲間がそれをいかに救うかっていう話になるっていうところで、
そうですね。
で自分が好きなのはミカサ、
うん、ミカサも好きだよ、私も。
もうなんかエレンのためならもう何でもするっていう、
うん、でも私がだから正直言うとこの3人を抜きにして言ってほしかったよ、うん、だって多分みんなリヴァイもミカサもエレンもことみんな好きだよ、それ以外で言ってほしいって。
じゃあ俺はね、ピクシス司令が好き。
あ、ピクシス司令いいよね。
中東兵団の、
うん、
なんかいい確か超絶美人な巨人なら食われてもいいと思っとるの高
橋さん。ね、目型の巨人綺麗ですよね。うん、
まあ、 あの話に腰折るようであれですけど、うん、僕はやっぱ進撃の巨人はね、うん、巨人の話だと思うんですよ。
お
人間関係は割とまあどうでもいいから
そういうのが、ね、興味ないよね。
言っちゃっていいんですよ
大体
興味ないっていうか、なんかあのその後付けでしょっていう気がしちゃうわけ。
あ、
後から考えてるでしょこれって、うん、最初はあなたはこれ巨人をどう際立たせるかっていうところから考え始めてて、
うん、
でだからこのエルヴィン・スミスとかの政治的な、うん、なんかこうあの困窮する感じとか、
うん、
そこはやっぱりあネタないのかなとか思っちゃいますけど。
じゃあ巨人の中でどの巨人？
やっぱり猿じゃないですか。
ああ、
でもあれさ、猿は本当怖いよね。
猿怖い、
ね、怖い、うん、何考えてるのか分かんない。で一番私も怖いのは、うん、やっぱ見た時にさ、なんかいろんな死に方はあれどさ、うん、巨人に食われるの一番嫌だなって思ってた、
うん、
漫画読み始めの頃そうだったでしょ。
お母さんの食われ方とかね。
そう、もうやっぱあれがそういうトラウマになるじゃない、
うん、
でやっぱそれ怖いなと思ってること考えると、この目型の巨人とかさ、あとライナーのとかさ、うん、鎧とか、あと超大型巨人とかはさ怖いけど、そこまで怖くなくない？その知能があるっていうか、知能がないことへの怖さっていうのは、私だからそれ結構鳥なんだよ。そうじゃなくて、ヒチコクの鳥も、まあ、怖いけどさ、
カラスとか、
そうカラス、カラスは頭が、そうそうそう、カラスって頭いいじゃん、うん、でもハトとかってさもう分かってないじゃん。私そういうのが怖いから、だから
ハトさ、よくよく見ると目怖い、
目怖い。あと
ハトよくよく見ると足綺麗、
足綺麗。ハトってよくよく見るとさ、クルクルクルクルクってさ、メスさ追っかけてさ、ダメかなと思うとすぐさ隣のメス行ってクルクルクル
ク。ハトはやっぱ諦めない。
諦めが早いんじゃない。
でもハトとかって
だから、でもさ、あれさ、要はさ、人をさ、巨人がさ、ガーってこっち食えなかった、じゃあこっち食おうみたいな、あのなんかさ、システムを作ったなと思って、俺は、うん、あのゾンビ以来の新しいシステムを作ったなと思って、
うんうんうん、これはいいんじゃないですか、
うんうん、さ、ゾンビで、ゾンビはあの、まあ、友人がゾンビになっちゃう怖さとか、うん、あえて無目的にうろうろして人がいると一斉で襲ってくるとか、まあ巨人は理由は分かんないけど、なぜか人がいたら、
理由ね、分かってんだけど、まあいい
です。え、分かってないでしょ、まだ。
うん、分かってるでしょ。
もう、まだ分かってないよね、一応。まだ全部は解明されてはないの。
でも80年さまよって、うん、みたいな。まあ、あるじゃないですか。それはユミリだっけ。
うん、
まあ、とにかくさ、
俺大丈夫
大丈夫、あのルックス、巨人のルックス、
巨人のルックスね、
うん、
巨人だって、ね、巨人描くのが多分好きでしょこの人、
うん、
ね、
あの女走りみたいな、
出て
気候種だ
ちょっと釣りそうな、巨人の真似したら釣りそうな。
でも何も考えがわからないっていうか、それはすごく私怖いなって思うから、ドラゴンボールで言うと私魔人ブーが超怖いの、フリーザとかよりも魔人ブーすっごい怖いの私。
魔人ブーって
魔人ブーの最
後読んで
途中で読むね。
でもさ、魔人ブーってさ、ほら気分じゃん、気分つうかわかんないじゃん、そのなんて狙いつうかさ、
あジョーカーみたいな
の、何考えてんのかわかんなくて、でそういうのが怖いと思っちゃうから、その巨人も結構そんな感じで怖いね。だからカラスとかはあんま怖くなくない？賢いから。
あ、
賢い鳥とかは逆に怖くないけど、だからダチョウとかも超脳がちっちゃくて、
うん、
ダチョウ飼ってる人の顔とかもう実は何年飼ってても覚えないんだって。で未だに攻撃してくるとか言ってるから、そういうのもちょっと怖いと思っちゃうから、なんかそれちょっと、まあ、違うけどさ、ちょっとわかる、
ちょっと知的に遅れのある感じの巨人が怖い。
そうそう、
まあ最初はそれしかいなかったよね、うち、変身できるとかいう設定、まあ、最初から考えてたのかどうかわかんないけど、そこら辺が複雑になってきて、そういう怖さはなくなっちゃった面が、
やっぱりこの例えばまあミケにしてもこのマルコにしてもこういうちょこっと感情移入っていうか説明しといて、うん殺すっていうパターンうまいですよね。
あ、そう
だ、
う
ん、ああこいつ死ぬんだって、
う
ん、
でもそれはさ考えてたのかなって逆に思っちゃうけど、うん、もうある程度ここにらへんで人殺さしとかないとみたいなのもありってことだよね。これは思いそうと思っちゃう。
で、あで俺はね人気が出た理由は、うん、あのとにかく熱い展開にするのよ常に。で常になんか選択を迫られるのよ。そのシーンで主観で描かれているキャラクターがこっちに行くかそれとも壁の内側に戻るかとかここで巨人を倒すのかそれとも、例えばさあ
の
エレンはあのなんか調査兵団と一緒に女型の巨人から逃げてる時にさあのここで自分だけ残って女型の巨人と戦うかそれとも この、ミッションのは自分がさらわれないことが一番重要だから仲間を信じるのかとかそういう選択を大体毎回迫られてでそのシーンになる前に大抵過去に戻るの、
うん、
そのここでそういう決断に至る、なんつうの伏線のをあの突然過去に戻ってちょっとやるんだけど あそこで女型の巨人からみんなを信じて一緒に逃げるっていう風に決めた時はなんかこの歯型手について歯型のやつ、
うん、あそこね、うん、それは、うん、あのエレンのことを、うん、エレンを守ってね守って目的地に連れていくっていうミッションだったんだけど、うん、その時にみんなエレンそのリヴァイの班に守られるんだよね、
うん、
リヴァイの班に守られて、うん、そこを行く時だよね。あ、うん、うまくごめんなさい説明できない
エレンは巨人に変身するときに手を噛むんだけど、みんなエレンが新顔として来た時はみんなこの巨人人間ねって恐れてたんだけど、うん、あることはきっかけでその調査兵団の仲間も実際に手をガブってやってお前こんなの噛み切ってたのかよみたいな感じでお前実はすげえやつだなっていう下りがそのみんなと一緒に逃げるのかここで女型の巨人と戦うのかっていう決断の時にフラッシュバックで、うん、で今走ってる隣の兵士を手を見ると歯型が残ってるっていうのでみんなを信じるっていう決断に至るんだけどそういうのがもう常にそういうのを組み込んでて毎回毎回ここで決断を迫られるんだけどそこで主人公は、ある決断をするんだけどその決断は実は過去にこういう理由があってっていうで大体選択は燃える方を選ぶみたいででその結果話がうまくいかないこともあるんだけどだからそこら辺であのストーリーとか人物の掘り下げ方がやっぱりうまくて感情移入がしやすいっていうのがただあのなんて一発アイデアだけじゃないで
相当やっぱもう連載開始の時から相当先まで考えて
でも本当その最初に長谷川さんが言うシステムというか、うん、それこそ和葉さんが言うように、うん、システムがでも確かにすごいよねその考え、うん、
システムがありきで最初のアイデアありきで、うん、さらに話作るのもうまいってすげえなと思って、う
ん、あのこの漫画話に出ると最初の絵が下手っていう風に言われますけど
私下手と思ったよやっぱ
まあ下手なんだけど、うん、そうでもないなそんな気にならないじゃないですか気になります
最初はあのすげえ変な漫画が出たと思ってなんかね少年マガジンに出張掲載の時あったね、うん、リヴァイ兵長が登場の時、うん、あれをマガジンで読んでなんだこの変な漫画って思ってでそこ一緒にいたやつらに勧めてでも多分これはすげえ漫画を俺は見つけたぜと思って俺だけしかこれ面白いと思ってないかもしれないって思ってそしたらなんか大人気になっちゃってでもパッてこの絵を見た時にやっぱちょっと違和感を
やっぱり理解できなかったよ最初絵だけで説明するとことかやっぱどうしてもあるじゃんその漫画だとさ言葉の説明とかよりもやっぱ絵でさ説明させるところとかあるとちょっと読み進んでえさっきのそういう意味だったのかみたいな読み返して絵で理解するのが結構私は難しかった それがやっぱ3巻ぐらいまで続いたからやっぱ最初漫画は 1,2 巻も我慢して読むぐらいな感じで で3巻ぐらいからどんどん私はわーってなってきた。
ああそっか、うん、俺は逆でもう 1,2 巻がものすげえと思って、うん、で
さっき言ってた、ね、2巻がね、うん、1,2 巻の出来はもうすごいです
で、
そうなんだ。じゃあそれが
必要なのかもしれない。なんか最近結構その、まあ、コミックス塗るためにだと思いますけど、うん、1巻のラストですごいもっとこの先読みたいってなるような、うん、あの話のまとめ方するんですよ、うん、結構いろいろな漫画で。それででまあ進撃の巨人に関してはその盛り上がりがすごくうまくて1巻の最後でグーっていって、うん、で2巻の最後でもまたさらにグーっていって、うん、
これね最新巻15巻の最後もすごいことになってるから。
マジでまだ途中なんだよ言わないで。
であの謎で話引っ張るのが洋物ドラマっぽいなと俺は思って。
そうですね、
そっか、
謎がね、うん、謎が好きそうで好きないで頑張ります
。謎が謎を呼ぶみたいな、
うん、私はだから人気の理由って結局巨人が何か分からないけど戦い続けなきゃいけないわけじゃん、うん、そこがちょっとエヴァっぽいなと思う。エヴァは使徒が何か分からないで戦っててさ、だから行く末が私は結構似てるなと思って被っちゃうと思うんだよね。
人類保管計画
そうとこれがすごい似てるなと思うからやっぱりそれありきなんだなと思っちゃう、うん、
はい、はい、エヴァエヴァ
何だからそう思っちゃう。それはすごく思った。
僕はねこの作品そのなんで人気があるかって言ったらやっぱり残酷に人間が食われるからだと思う、
うん、まあそうですね。
そこが見たいんですよ。
そこは根本的にある
よ。でそれがもしなかったら、うん、この漫画に、うん、面白くないし、うん、
そうかな。だから私それはそうかなと思っちゃう。
読まないですよみんな、うん、やっぱりその感動があるから、うん、倒した時の、うん、やっぱり感動もまた、うん、まあ、あるしね。
そうかな。だからそう考えるとだから、うん、私の漫画の中のジャンルでいうとそのエヴァとか、うん、進撃の巨人とかガンツって同じような位置になるんだよね。もう分かんないじゃん敵が。自分たちが夢を持ってさ、ドラゴンボールとかワンピースとかみたいにさ海賊王になるとかさ強くなりて強いエースと戦いてって自分の意思があっての戦いではないじゃん。もうなんつうのやらなきゃいけないみたいなのところとかが結構それも共感っていうかやっぱ私たちの生きてる世界だとさもうそういうことの方が多いわけじゃん。自分がすごくやりたくてやってるっていうことじゃないことの方が結構多くて、うん、でもその中で自分は特別っつうかさエレンだって特別な子だったっていう感じだ、うん、主人公は
もうねこれねすごいね思うのね。こうボーンアイデンティティから始まったボーンシリーズあるでしょ、うん、あの時に前なんかの話したかもしれないですけど、うん、ボーンシリーズのあのマットデイモンは
みんながボーンのこと
みんながボーンのことをボーンが世界で一番重要な人物なんですよ、うん、あまりに強すぎて、うん、でボーンって追っかけまくってボーンがって、うん、もうそれとちょっとやっぱりエレアに似てますね、
うん、
世界で一番大事な人物が俺であるっていうのは、うん、まあそれは気持ちいいじゃないですか、うん、まあ現実の世界ではそういうことはありえないから、うん、自分ではそういうことになるってことはないから、うん、そういう部分での気持ちよさっていうのは感じるのかな、う
ん、でもやっぱみんな自分でしかないからねやっぱ結局生きてる人たちは。だからそれ
全然巨人になれない
俺巨人になりたい
巨人になりたい。でも私もそう思っちゃうなりたくないかな、
まあ、なってもいいかなっていう巨人と嫌だなっていう気持ちもあるけど
ブッサイクなのにはなりたくない。
だからさこういう目型の巨人とかさエレンが巨人になったみたいなのはいいってことでしょ。
鎧の巨人が一番かっこいい、
まあ、僕は
風川さん鎧の巨人好きそう
超、うん、超大型巨人
超大型巨人
がいい
です。意外とあいつ何もできない、ね、
なんか暑いんですよ。
暑くてさ動きとろくてさなんか一発も強さはあるけど
ゆっくりゆっくり。さっきみんなに好きっていうのがあったけどさこのさ進撃の巨人占いっていうのがあるんだよ。
そんな
これあってじゃあみんなのじゃ例えば数長さんでやってみますか、
うん、
じゃあこれ生年月日はすごいじゃん長谷川さん。
はい、はい、結果が出たみたいです
リヴァイだって超羨ましい。いいなあ。でも私がやったのとこれ違うわ。
ドンちゃん何だった。
ドンちゃんはなんていうの精神分析みたいな感じで私はこうするああするっていうので選んでって最終的になってやったけど、あ間違っちゃった。
じゃあこれサーシャだ。
サーシャだった誕生日の占いだと。でも私自分でそのなんだっけなんていうの なんつうけ、そういう
心理分析、
そう心理分析みたいなやつで進めていくやつだとライナーブラウンだったんですよ。で私自分でライナーブラウンっぽいと思ったの。
えこいつ精神分裂してるよ。
え分裂してる。
ライナーおもろいですよね。
ライナーおもろい。
ライナーなんかもう目的忘れかけてる。
ライナーあれ
とると。つまって私アプリで見たのかな。
あの木のシーン面白いですね。そうそうあそこ結構肝だと思うんですよ。うん、だってあれがないと、うん、そのライナーとベルトルトって何だったのっていう。
うん、
ただの超ただの本当のカス野郎だったんだっていうことになっちゃうけど、
うん、
あれでなんかこうちょっと逡巡してるじゃないですか。
うん、
あそこがまあ後付けでなんだろうとは思いますけど、うん、あそこがまあうまいこと繋げたなって、
うん。
ライナーちょっと半分はいいやつが残ってる。
うんうん
あこれだわきっと違うやつだった
ちょっとさこの2人ってあれじゃね、うん、あの冷血のあの2人っぽくね
ああなるほどカポーティ冷血
うん、うん、
まあでもそれでみんなの好きなのとねどうかなと思って、うん、今面白いかなと思ったんだけど、う
ん、なんか言い残したことないんですかそろそろ終わりますよ
まだまだあの実写映画の
話終わっちゃうの、
まあ、じゃあ実写映画
違うまだでしょ早く
まだまだ話すこと
でも違うよ
最後また
違うよだからみんな結局何が好きなのっつってこのさメインな人たちだけだったからちゃんと言おうって話
これはピクシスして
あ2人ともあゴーズン言ったっけあ言ってないの
僕はエレン、うん
だから
エレン以外、
うん、エレン以外
ニック、サル、あ、サル
か、サルか、サルか、サルか、サルの巨人か
サル巨
で、ドンちゃんは
ドンちゃんはだからこの3人以外最初に言ったじゃん、うん、兄だって
あ、そっか
そう兄が好きって結構でも自分はライナーブラウンだなみたいな思う、うん、なんとなく
あなるほどねこの中
でじゃあ自分誰と思う
自分は誰かと思う
自分
は
とりあえずじゃあ実写の話しちゃって、うん、それが終わったから、うん、
終わりにしてから
あのまだ話したいないことあったら話そう、う
ん、あ漫画の話はあアニメの話はまだしなくていい
じゃあ先にアニメの話
先にアニメの話する、うん、いや漫画とアニメはね、うん、やっぱり女の人は多分ねあの漫画の最初多分結構ついていけない人多いと思うから、うん、アニメで見た方が面白いかなと思うんだけど、うん、アニメだとね兵長がね、うん、そんなんだろうもっと漫画の方がいっぱい出てくるっていうかあのアニメあそこで終わっちゃうじゃんアニメはさあの
兄
が捉えてクリスタルになっちゃうところで終わっちゃってるからっていうのもあるんだけど、うん、兵長がねもっとかっこいいはずなのになっていうのを思うのとあとさっき最初ミカサ、うん、私ミカサって言っちゃったの、うん、
ミカサね
でも、
まあ、どっちでもいいと思う、まあ、
どっちでもいいんだけどミカサだったことに驚き、
うん、
あとアニメだと線が太いんだよねあの輪郭とかの、
は
い、あのザワワ
カイジ
カイジもさ輪郭とか太く描いてるじゃんあれどういう狙いがあるのかなと思って今日二人に聞いてみようと思ったそれなんだ
見てない
あとね、
うん
ミカサがね、うん、ミカサでいいね。ミカサがね、うん、アニメだと色っぽすぎる。
あ
なんかね、唇とかもグロス塗ってるような感じなの。
うん、
あと、ハンジ。ハンジってさ、うん、漫画見てる時から男か女かよくわかんなかったでしょ。
あでも、男か女だと思った。
私どっちなのかわかんないなと思ってて、アニメでもうこの人は女性って感じだった。女性だった。
あやっぱ女性
うん。
石原さとみのハンジや
そう、うん
ね
うん、
駆逐してやるがめっちゃ出てきたねアニメで。あとやっぱね心理描写が細かいよ。だからあの最初のお母さん食われちゃうとことかもすごいやっぱり、うん、泣いちゃったもん。ミカサのあの下りあるじゃん。お父さんとお母さん死んじゃうところとかもああいうとこもなんか泣いちゃうよねやっぱり。こ、うん、の感じだった。そうそうマフラーの下り。よかった。
一個これの話は絶対しなきゃいけないと思ってたの覚えてる、
うん。
立体軌道なんですよ。
うん、やっぱりね、アニメの立体軌道すごかったね。
立体軌道があるからアニメがあんなに売れたんだと思います。
ちょっとあれはですね、俺ね、フェイトゼロっていうさアニメがあってさ、フェイトゼロの前期後期があって、前期の最後にセイバーっていうキャラが海の上をグワーって剣持って走ってこカメラに向かって走ってくるシーンがあるんです。もうすげえ鳥肌立つシーンなんだけど、進撃の巨人はあのクオリティがずっと続くんですよ。でなんでこんなことができるのかなと思ったんですけど多分あの塀の中の街を全部 CG で作ってカメラがぐるぐるしたあのどういう角度でも簡単に撮れるあと巨人も CG、
うん、
人間は分かんないけど
だからあれ輪郭とか描いてるのかなじゃあ人の
かもねそのちょっと引いたような絵で動きがあるシーンはもしかしたら全部 CG CG ならカメラのさ位置とかさ全然自由自在に変えられるから、うん、だから そこら辺の技術がすごい
んだ。そうだ、2人が見た方が全然ここで言えることあるよ。
なんかさ立体機動のアニメのシーンは本当にすごい。
まあアニメに限らずやっぱりその、うん、漫画でもかなり、うん、漫画的な効果はすっげーあるなって思う、うん、やっぱりそのねあのいろいろな、うん、あのなんていうんだ、なんていうんだっけ構図がもう想定できるし、うんまあ、場所によってこう撮ったらこうかっこよくなるぞとかね、うん、まああのまあ最初の方に出てきたあの高い木の森みたいな、うん、あの目型の巨人のあれもやっぱり立体軌道あるからああいう設定したんでしょうけど、うん、いいですよね、
う
ん、今までこういう武器っていうのはなかったから、
うん、
これですよ、うんね、やっぱスパイダーマンになれるんですよ誰もが、
うん、
スパイダーマンじゃないですか立体機動で。
そうかな。
そうだよね、俺もそれは思った。
そうかな。
要するに糸をさピタッて飛ばして、うん、その飛ばしたところを軸にこうブラーンってさ移動できる。
でもあれはさ、でもせっか、あの私はそのガスで走るじゃん、チャンチャンチャンチャンって、だからやっぱりそこは違うかなと思っちゃうけど、まあ、そうなんです。だってスパイダーマン超軽々しくてピーピーってあの軽さがあるけど、
うん
まあ、それは違うかなと思うけど、まあ、そうなのか。
それはあの燃料の問
題。燃料でだから感覚も違うでしょ。自分たちのその。動きの感じとかスパイダーマン、
いやまあそのでもこの伊佐山ちゃんが最初にスパイダーマンを想定したのって間違いないですよ。スパイダーマンが嫌いなわけは絶対なくてスパイダーマンになりたいなって思ってたと思うけど、
なんかねなんかのインタビューで、うん、やっぱり格闘技が好きでこの人は、うん、だから肉弾で戦うような設定にしたっていう。だからさ巨人対巨人になるともうさ完全にさ総合格闘技の戦い方になる。
そう、
オモプラッタとかやってるからね。
何ですか。
オモプラッタってこう寝技を返す技なんだけど、下になったやつがこう足を腕に絡ませて返す技とか、なんかねそれに近いようなことやってるんで、相当総合格闘技って話してる。
まあでも漫画もさ、私さ毎回さ発売されるとそれを読む感じだからさ、結構飛んじゃってるところもあるの。全部一気に一回読んだんだけど、その後は
実漫画読んで
るの。違うだから単行本が出るたびにだからちょっと飛んじゃうじゃんかなり。
いやけどねこの人の書き方って、うんまあ、すっげえわざと飛ばすんですよドーンと、
うんうん、
それありますよね、
うん、
でこれなんかなかなか思い切ったことするなって思うんですよ毎回。こんなに飛ばすかねっていうぐらい飛ばすのは時間と空間を飛ばしてきますよね、
うん、だからまあこの作者もすごいと思うんだけど、編集の人とかも多分相当な人数で考えてるのかなと思って、だからこう作者がこう時系列で物語を作ったらそれをバラバラにして組み替えるっていう作業をしてるんだと。今と昔をこう交互にやるのってさ、俺ロストが最初からと思ってて、ロストってあの無人島にさ飛行機がさ不時着してさ、でそこに不時着した人たちの毎回一人を何つうの、一人にカメラを当てて、その人の話をやってくる。でそこの島でやることと過去島に行く前にやの日常でどういう問題を彼女が抱えていたのかっていうのがリンクして、うん、それをずっと交互にやってくるの1時間だから。で最後に奇跡的にその悩んでたこととかが解決されたり、その島の不思議な力で解決されたり、もう一番すごかったのはロックってやつが坊主のやつがいるんだけど、車椅子に乗ってたのがこの島に来たら立てたっていうくだりでがあるんだけど、で車椅子に乗ってたっていうのはカメラのねなんかね配置でねうまくね過去のシーンなんですけど、車椅子に実は乗ってたっていうのは分からないように撮ってて、だから俺はもうすげえ鳥肌立ったんだけど、なんかあそこから過去と今をこう交互に出していくっていうのがすごい流行って、多分ねそれをねやってんだと思う。漫画であんまりこういうのやる人ってあんまりいないんじゃないかと思って、なぜかちょっと読みづらくなるから、
うん、
こんなもんですか、
うん、
実写の話しますか。
じゃあ、今年のですね8月9月2部構成で実写映画化するんですよ。で今のところ分かってる
情報、1月後に後編をやる
んですか、うん、そうそう、 じゃあ、今のところ分かってる情報だと、監督は樋口真嗣、真嗣、
平成ガメラの、
そうそうそう、ローレライ・ノボウの城等の監督で、そう、平成ガメラの、これは、ね、特撮監督、平成ガメラの
時は、あ、そうです
ね。で、自分で俺がこの監督の、樋口監督で見た作品というのは、俺唯一、エヴァンゲリオン新劇場版9と、館長庵野秀明特撮博物館ミニチュアで見る昭和平成の技で公開されてた巨神兵東京に現る、俺はそれだけなんだけど、
私
なん
か見たことある、のぼうの城、
あ、のぼうの城、うん、で、まあ特撮に定評がある監督というか、まあ、うん、渡辺さんのような人にしたらもうみんな知ってる人だと思う。
でも最初はさ、うん、あの告白とかさ、うん、乾きの監督がやるって話だったんだよね。
そうそう、中島監督、
そう、でもそれが頓挫して、うん、その樋口さんになったんだよね、
うん、らしい。で、実写でで、実写でキャラクターデザインがなぜか、
石原さとみしか知らない。
実写でキャラクターデザインがなぜかあるんです。で、キャラクターデザインっていうのはあのエヴァの佐田元義行さんと竹谷孝之さんって、あのフィギュア原型師の人、
はい、何をやってる、 あれか、巨人か、
そうでしょ。あと田島浩二っていう人が、なんか進撃の巨人の非公式映画ポスターをなんかネットに投稿して話題になったコンセプトアーティストで、なんか最近は唐揚げを使ったコンセプトアートで話題になった人なんだけど、で、その後ですね、あの去年の初めにですね、スバルフォレスターの CM で巨人をフューチャーしたっていうのを知って
る。あれすっごい怖かったもん。
ちなみに、映画公式サイトに書いてある情報だと、これさっきね、さっきなんかのね、あの話の下りで、あ、ウィキペディアのあらすじを見たときに分かったんだけど、うん、これ結局さ、役者はさ日本人じゃん、
うん、
だけどさ原作ってさ、これドイツっぽいところを、
そう、ドイツっぽい、そう、
あの舞台にされてる、うん、で、うん、まあ舞台はそうなると日本なんだろうなって思って見てたから、うん、あの三重に壁が築かれたっていう、うん、あのストーリー軽く紹介されてんだけど、うん、これ三重に壁が築かれたのかと思って、
うん、三重県に、あ、そうかそうか、
三重ってことだよね、
うん、そう、三重だよ、
三重に壁が築かれたの、うん、俺さ三重県に築かれたんだと思ったからさ、これ原作に関わってる町山智博が、うん、あの巨人は津波のメタファーって言ってたの、
はいはい、
あのずいぶん前にね、うん、あのだからあの海のある県にしたのかなという勝手に考えて、まあいや、それはまあ忘れて、
これが爆裂情報ですね。
これは違う、これ違うで、リヴァイ兵長はいないの、ね、実写映画、
そう、リヴァイいなくて、
で、その代わりね、
てっきり西田敏行がやるもんだと思って
た、なんで
リヴァイ、
なんで
どういうこと、
リヴァイも S っぽさ、 S っぽさ
あ、ド S 俳優
ちょっと似てるね
これも
散々、びっくりした。
なんやこれ。散々あのアウトレイジの回でこれ
やったの。
お前が帰るか帰らないかは決めちゃう。それまあいいや、ね、
はい、
リヴァイ兵長がいない、その代わり長谷川博己っていう役者が演じる四季島っていうキャラがいるんだけど、
多分これ二人が一緒になってるさ、うん、人ってことだよね。
リヴァイとエルヴィンが、
だってエルヴィンもさ発表されてないよね。されてます、
エルヴィンもいないね。
そうだから多分2人が一緒になってるような存在が、
あ、かもしれない
って私は思った。
で、この四季島っていうキャラが、うん、どうやらこの世界の最強の戦士らしい、うん、で、
あ、じゃあ全然なんかこの仲間出てこないんだ、
う
ん、
でね、まあ、そこら辺も喋る、
出てくるよ、ああそうそう、名前が違うのよ、
喋るよ、
は
い、ね、リヴァイ、じゃない、キャラクター紹介のキャラの背景の、
うん、
キャラクターが写っている写真の背景を見ると、うん、どうやら現代社会が巨人に襲われた後の話のように見えると、でよくよく見るとミサイルを発射するトラックが見えたり、建物がコンクリート造りだったり、うん、ハンジが RPG って言って対戦車ロケット弾を持ってるの、で、超大型巨人は原作だと誰なのか分かってるじゃん、
うん、
だけど、その、超大型巨人になるキャラクターがいないの。でさらに言うと、 でも大型巨人は出ることは分かってる、うん、あのコンセプトアートで、うん、もう一番最新のポスターがあの超大型巨人の顔だから、
うん、いやさっきのフォレスターもそうだよね、うん、
で出ることは分かってるけど、うん、その元になってる人間は出てこないと、うん、でさらに言うと、これは見抜かれない、誰が巨人になるのかを見抜かれないようにしてるのか、もしくは、実は巨人だったっていうことは原作で分かってるキャラクターね、15巻までの現在、うんうん、そのキャラクター一切出てない、出る予定がないのっていうことは、もしかしたら、うん、巨人の元は人間だったっていう設定自体をなくすのかもしれない。あ
で、まだ爆裂情報は、
いや、こっからちょっとみんなに実写化に期待する部分、自分ならこうしてほしい。
やでもやっぱ配役がやっぱ一番気になっちゃったよね。
お
私は一番気になっちゃいました。
やっぱゴア描写ですよね。
そうだよね。俺もゴア描写。
どれぐらい食べるのか。
あ、そうなんだ。
どれぐらいそのお食べになるの
か。うん、お食べになる。
実食って言ってね。
うん。なんだっけ。
で、あと私エルビンも最初は出てくると思ったじゃん。リヴァイも。うん、この二人絶対出てくるなと思って、うん、リヴァイもいろんな人の案、いろいろなこいつじゃないかこいつじゃないかって言われてて、
誰鳥肌ミノルがいいんじゃないですか、リヴァイは。
なんでなんでなんで
似てるわ、確かに
似てますね。
全然似てないよ。
え、髪型じゃん、髪型と目、
髪型と目
全然似てない。あ、髪型だけちょっと似てるかもしれない。
42歳役年って。
山崎パン、
いや、あの田中、
サンドイッチ班班長、
田中広司だっけ、もうすべてっていうなんか映画出てましたよね。
あ、そうな
の。鳥肌実が主演で、その
俺最近何やってるのか全然追ってないんだけど、あのもう CD2 枚がもう超傑作すぎて、
田中広司のすべてだっけな。え、それ見てくださいよ、うん。
で、自分はね、実写化に期待するのは立体機動装置を使った、まあ、攻撃シーン、
う
ん、
でもそれ超面白そうですよね。で
さらに、
田中広司のこと
スパイダーマンのリニューアルしたスパイダーマンの一作目でやった一人称をやってほしい。
あ、
立体機動装置で飛び回ってる人の一人称をして、
飛び回ってる人の目が
人を後ろから撮るんじゃなくて、
目からカメラ、
あ、なるほど、
口をこうガブってやられるところをこ うまく抜けていけるとか、
そういうの入るんじゃない、うん、入るでしょきっと。
今言っとけばやってくれるんじゃないですか、樋口監督が。 もう聞いたら。
で、あとは、町山智博の脚本、初めて映画評論家の町山、もう自分が敬愛する町山智博がついに映画 あの脚本に関わってる。
これもう
関わってる、
ロロクス言ってやりましょうね。
関わってるだけでしょ、
面白くなかった。
書いてはいないんです
よね。もう2人で書いてる、なんかね、もう一人共同脚本でやってるんだけど、
まあ、超ドキドキするしますでしょうね、うん、でも今まで自分は散々言ってきたわけです、う
ん、でもその人は最初三笠のことをあれですよね、うん、あの橋本愛ちゃんがぴったりだって言ってましたよね、うん、確か橋本愛が、ね、いい、私も橋本愛だったらすごいいいって思うじゃん、う
ん、
でもそう水原希子ちゃんってなっちゃう。
じゃあ、ここから、情報、これを要は町山さんの今なんか有料配信のラジオがあって、映画その他無駄話っていう映画と、まあ、映画の話とか、映画に関わる話を毎回、40分ぐらいしてそれを有料配信してる。でそれで映画と原作の関係について考えたっていう回があって、そこで、町山さんが、この進撃の巨人の脚本はがどうなってるかっていう話をしてたんで、俺はそれを聞いてと思ったんだけど、まずね、町山さんが原作に近い内容の脚本を持っていったらしい、この原作者のところに、うん、でそしたら、原作と担当の人から、原作とは違う話にしてくれっていうふうに言われたんです。で、要するに、まあ日本人だし、
うん、
まあ、なんでそう言ったのかちょっとよくわかんないんだけど、そういう全然違う、まあ、エレンのキャラクターを特に違う感じにしてほしいと、エレンのあの勝ち気な巨人を倒すことに迷いがないキャラクターを変えてほしいと、違う感じにしてほしいっていうのがあったから、うん、まあ、そこから話を変えていかなきゃいけないってことになっちゃって、うん、でなんか原作者の人が例えばこんな話みたいな感じで巨人が出てきたビルがあって建物の中の攻防戦にできないかっていう話もあったらしい、うん、 だから全く違う話を希望してたみたいで、で、あんまり変えるのもなん、あの進撃の巨人じゃなくなっちゃうから、だからそこで、
悩ましいですね、
うん、だからそこから要は新しい話を考えるっていうことで、もう要はこの話は一旦忘れるみたいな感じで、映画になるんじゃないかと。
ああなるほど。
じゃあ全然違う可能性がありますね。僕この間ね、インしてみるっていう映画を見たんですけど、最初に小説読んだんですよ。で面白くて、まあ、そのまあ映画に期待してみたんですよ。この役は誰がやるのかな、あの結末はどうなるのかなって見たら、全然違う話になってて、まあ設定は一緒なんですけど、え、まあなんかオチも違うし、がっかりしました。
がっかりだ。
がっかりした。
それでも面白ければよかったです。
面白くない。
面白くなかった。うん、まあこんな感じだから、あ
とだからそうならなきゃいいな。
二部作で終わる話にするんだとしたらね、これはなんとなく想像してもわかんないけど、終わり方を考えれば なんとなく、こう想像ができてくるんじゃないかと思って。
やっぱりじゃあ本当にまるで違う話にしていいんであれば、まあその巨人の謎を解くまでやっちゃっていいかもしれないですね。2部最後、
そうだね、
なんていうか変な遺跡みたいなところに行くとか、なんかね、
ただ俺は
謎の人物
多分それをやんねえんじゃねえかと思って、
もっと
巨人が人間、実は人間だったとか、その謎を探っていくとか、そういうことはさっき言ったみたいに、やらない、巨人が元になっているキャラクターが出てこないのが、もしかしたらやらないっていうことなのか、目くらましのためなのか分かんないけど、2時間じゃ、2時間かける4時間か、4時間じゃその話終わんねえような気がして、その謎を追求していくっていうことにしちゃうと、それよりかは巨人と戦うことと生き残ることと、その結果どうなるのかっていうことに集中した方が、アクションシーンを見たいわけじゃん、こっちは。話その謎を見たいっていうよりか、
漫画でいうと塔のシーン、あそこは一番怖くないですか。
どこ塔のシーンって
何ですか。古城の
塔、古城みたいな
のを見
る
ね。
まあ、ユミルが巨人化して守ってくれるんだけど、ほぼ全滅みたいな、
ちょっと同じぐらいの大きさの巨人が入ってきちゃう、うん、
でもユミルも結構好きだ、私そう考え
た。ああいうすごく緊迫感のある、まあ、そのストーリーの流れにも、合致してて、でもあの古城じゃなきゃできないようなアクションっていうのがあったじゃないですか、ああいうのが見たいかなっていうふうに思いますので、本当にじゃあ現代の近未来みたいな、
多分ね、廃墟のビルの間を、
それいいじゃないですか。
確か軍艦
島、軍艦島で撮ってるって
言ってました、ね、だから廃墟のビルの間をこうピョピョ飛んでいくような感じになるんじゃないかなと。
いや、みんなスパイダーマンのあれと思ったんだね。
だってもうそれは
私釣りぐらいの、釣りのピューっていうイメージの方があれだ、なんかガチってやるじゃん、だって、カビカカビカってやって、ピューンっていくじゃん。
全く意味が
釣りピーってやるじゃん、釣り
ラジオ、ね、
リールリール、
ラジオで、
そうそう、釣りするときにリールリール2よね、ピーって投げるじゃん、そのピーっていうのさ、それ針じゃん、それで、あのさ、立体軌道のやつだってさ、ここか壁とかこうやってさ、ここをこうやってさ、そして
だから立体軌道装置を使う人たちはそのリールをピューって投げるような感覚で、
まあ、投げないけど
リール登ってるみたいな、そういう感じ、
そうそう、でも感覚的にはああいう感じかなと思ったけど、みんなは柔らかい感じでシュッシュッシュッシュッって感じでしょ、みんなのイメージだと。それ結構違ったなと思って。
じゃあどうでもいいね、
自社の話も、みんなは誰が誰だったらいいなとかを考えなかったんですか。
俺はね、
そういうのね、普段から考えることないんだ
よ、
う
ん、俺もね、
そうなんだ、
どうでもいい、
どうでもいい、どうでもいい、正直言ってどうでもいい、
見て面白ければよかったなっていう、
俺は一番進撃の巨人で気になるのは、うん、これはあの特撮、日本の特撮映画の、うん、これ今後がかかってるね、
そうです
この映画、
これすごいかかって
る、もうゴジラ、この前のゴジラでもう日本の特撮じゃ勝てないってことがもう証明されちゃってる
だからそんな良かったんですか、
めちゃくちゃ面白かった、
特撮っていう技術が生き残っていくのかどうかのこう分水嶺でしょ、この作品は、
そんな切羽詰まってるんですね
と俺は思う、
特撮技術者たちは、やばいです、
みんなでもそうなんだ、
だから
俺は、じゃあどんちゃん、せっかくゲストなんだから、誰がいいなとか誰が良かったなとかありますか、
でもさ、リヴァイはさ、違うよ、なんか硬いところで行くんだろうなと思うから、きっと藤原くんとかがやるんだろうなと思ったの、違うイメージは違うけど、う
ん、エレンの方は藤原くんいい
かな、私エレンはそうかな、何
だから もうこの話をやるとしたら誰かいいかっていうことでしょ、
そうそうそう、私は神木隆之介くんとかがエレンならいいかもしれない、
三浦半島って結構さ身長高いの、
そう高い、
アルミン、
アルミン、
あでもね似せようと思ってないらしい、
もう、うん、そうなんだよ、ね、
根本的に
アルミンは本郷奏太がやるんだけど、それも結構ぴったりかなと思って、
いる
アルミン
はいるんだ、
うん、
でアルミン、
本郷奏太って誰、
本郷奏太って ゴスとか映画出てたの、あとなんだ、
テニスの、
うん、
アルミンって男、
アルミン男だよ
アルミンは男か、
そうで私すごいエルヴィンが谷原章介超ぴったりだと思って、はいはい、絶対やってほしいと思ったのに、
もうちょっと田中哲司とか
やだー、なんで全然違くない、
もうちょっと谷原章介さんはもうちょっとなんかやさ男な感じしない、
そうかな、
だってエルヴィン腕ないんだぜ、
うん、でもこのライナーブラウンとかはあの三浦なんだっけ、高
弘、横浜の、
違う、
横浜の浜の番長、
番長じゃないよあれ桃江ちゃんの息子がやるんだよね、確か違った、もう出てくるんだよね、
息子か、
あでも出てこない
のか、
ライナーはないのか、
三浦智和がやるの、
三浦高弘みたいな名前の人はジャン
か、
ジャン出んだ、
ジャンなんだ、
ジャン出んだ、
うん、
サシャも出る、
うん、だから巨人化しないやつらは出る、
は出るんだね、
コニーは、
コニーあれコニーがいないな、
コニーいいキャラだね、
うん、ピクシス誰なんだろう、
外人にしたら
ピクシスは、
ま、外人の俳優、
関マルジじゃない、
そう、まあ、関じゃない、マル赤字だ、ちょっとそれ書いたんだ、絶対マル赤字がいいと思ったら、
あの暗黒武闘の人
あのあれね、あ、まあ、武闘の人
上げてるっていう理由で、
そう、
これじゃあハリウッドでやるとしたら誰、
難しい、このさ、もう若手のさ、
エレン、トム・クルーズ、
違うよ、もう若手のさ、
ハリポッターハリポッターあるみたいな、
エレン誰だろう、
エルヴィンとかいいやついそうですけど、
うん、
リヴァイは
いっぱいいそうだよ、
リヴァイはゲリー・オールドマン、
ケビン・ベーコン、
でもなんか2人ちょっと顔似てましたよね、
うん、
リヴァイはいそうだな、
相当ジャンレノでしょ、
ああ
ガリスザ
エレンはあれがいいんじゃないですか、あのヒュージャックマン、
ああでもそれじゃもう完全にあれになっちゃうじゃん、なんだっけ、ウルヴァリンになっちゃうじゃない、
ウルヴァリン
ウルヴァリンですよね、
ウルヴァリン、そんな薬みたいな名前なの
ウルヴァリンなんだ、
全部上に上がってくる
ウルヴァリン、
そっか私そうなんだじゃん、うん、ウルヴァリン、どっち、ウルヴァリン、ウルヴァリン、ウルヴァリン、ウルヴァリンなんだ、
ウルヴァリン、ウルヴァリン侍ウルヴァリン侍、
そうなんだ、
じゃあ
バファリンみたいな、
そうだね、
ミカサは誰だろう、
ミカサ一番大事やん、
橋本愛ちゃん、
橋本愛ちゃんいいよね、
じ
ゃあこんなもんですか、もういいですか、ね、どんちゃんは、
どんちゃん、
もう多分70分ぐらい喋ってる
ような気がする、長いよ今回、長いよこれ、
どうします、ちゃんとでも
編集だってほぼしてないもんね、
うん、いいですよ、
21、26、この店何時まで、
22、
あと30分しかない、じゃあ一旦ここで終了、
そうですね、
じゃあこんなもんで、じゃあまた夏映画やってみたら、この
これ終わりってこと、うん、進撃の巨人もう全部終わっちゃう、
終わり、
あそう早い、え、うん、
早
いや最長不倒
もうありえないくらい長く喋ってる。
そうなんかでもきっと背の高い人とかアンガールズとか必ずね、うん、首攻撃されるんだってやっぱここを、うん、だからそれ超ウケるあんまり
あでもそれ CM 出
てでもそれ思っちゃうよねやっぱ背の高い人とか見ると、うん、同じこうやって見て見ちゃうようになっちゃう、うん、そういうこと考えてくればよかったね進撃の巨人あるあるみたいなの作ってくればよかったねみんな
じゃあこんなもんで
終わらないよ。じゃあ最後終わろう、うん。終わりのあれがあるから。うん、
あれでしょ？
何でした？
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。
じゃあ実写映画やったらまた見てまた撮りましょう。
はい。
はい、はい、どうも。